FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。毎週のことですが、暑い暑いとばっかり僕も言ってますね。でも今日は、頑張りました。西宮北口の阿久田東館の2階にちょっとしたホールがあります。そちらで写真展あるいは、記念展をやってらっしゃるんですけど、これは毎年どっかでやられるんで、今年はまあ阿久田でやってらっしゃるんですけど、原爆展っていうのがありますね。原子爆弾の展覧会ということだと思います。間もなく終戦記念日を迎える、その時にあたってまあこんなような催しがあるんじゃないかなと思います。そちらにやってきました。でこちらでは、展覧会を開催された西宮市役所の人権平和推進課の、職員の方がいらっしゃいます。でその方々に今日はお話を聞いて、陳列されている、まあ、展示物を拝見していこうかなと思います。人権平和推進課の岡本係長さんと谷口副主査さんがおいでになってます。ご挨拶をしてまたお話を聞きたいと思います。岡本さん、こんにちは。
こんにちは。西宮市人権平和推進課係長の岡本と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。谷口さん、こんにちは。
こんにちは。西宮市役所人権平和推進課の谷口です。本日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。それじゃあまあ初めにこの展覧会の趣旨ですね、どんな団体が主催されているのかということと、なぜこういうことをされるのかということをちょっとお話しいただけますか。
わかりました。この原爆テーマはですね、戦争の悲惨さと核兵器の非人道性について学んでいただく機会として、また平和の大切さと命の尊さを伝える場として開催をしています。主催は原水爆禁止西宮市協議会、西宮市、西宮市教育委員会、西宮親子劇場の4社で、公演として広島市、広島平和文化センター、第五福竜丸平和協会、その他に協力団体として西宮市原爆被害者の会で開催をしています。
そういうたくさんの団体、平和を願う団体だと思いますが、そういう団体の方々、それから西宮市役所はもちろん市として平和を願っている市でありますから、そういう市の中の担当の課の職員の方ご一緒に展覧会されている、大勢の人が通っておられて、また通りがかりの人もいっぱい見に来られて賑やかですね。
そうですね、通り道にありますので、フラッと寄っていただけるように。
はい、そういう意味ではこの場所を選ばれたのは正解やと思います。
ありがとうございます。
7月の27日に始められて、はい、いつまでやってらっしゃる。
そうですね、7月の27日の金曜日から8月の1日の水曜日の午後6時までやっております。
いや、まあ、1週間ほどのことですから、見逃される方がないように、皆さんちょっと足を運んでこちらへ来ていただきたいもんやと思いますね。
そうですね、ぜひ来ていただきたいなと思ってます。
たくさんのこの資料が並んでるんですけど、展示されてるんですけれども、まあ、パネルに貼ってあるもの、あるいはショーケースに入っているもの、本当にたくさんあるんですけれど、まあ、これを見ながらちょっとまあご説明をお願いしたいなと思います。
わかりました。
一番とっかかりのところはこれ、写真が何点かずっと貼ってあります。上が広島の写真で、下が長崎の写真ということで。
そうですね、こちらが広島の平和記念資料館さんからお借りしたパネルになります。で、先ほど前田さんおっしゃってたように、上が広島で下が長崎の被爆直後 の、 パネルになります。
時々、テレビなんかでも紹介がありますが、やっぱり原爆が落とされた時のキノコ雲の写真ってのはすごいもんですね。
そうですね、すごいインパクトあるのかなというふうに思います。
上に広島の場合、下が長崎の場合、それぞれ原爆が投下された瞬間のこのキノコ雲がバーッと空へ登っていく時の写真が出ていまして、それから続いてずっと上は東広島、下は長崎と同じことですけど、何枚もこの焼け野ヶ原といいますか、原爆のために亡くなった町の様子っていうのがここに写真で見られるわけですね。
そうですね、ほとんどもう建物が全く建っていない状態で、ほとんど
どこやと言われてもわからんような目印になるものが何もない。
そうですね、もうほとんど建物がないですの で、 場所がわからないような状況ですね。
道路があるだけで、その道路の西も東もずっと先、何キロ何十キロ先までも全部焼け野ヶ原という、そんな写真が出ていますから、被害がどんだけ大きかったかということをよくわかりますね。
そうですね、
さらにその写真は少し右に回っていくと、今度はこういう被害に遭う前の写真というのが出ていますから、比較してみれば原爆の恐ろしさというのがよくわかるという、そういう写真展だと思いますね。
そうですね、
前にショーケースがありまして、いくつかまあ資料ありますけれど、ちょっとご紹介いただけますか。これはひどいなと思うのは、これ瓦ですかね。
そうですね、
真っ黒けに焦げた瓦の、まあ、残り物と言いますか。
そうですね、もうほとんどもう、まあ、真っ黒になってるような状況ですね。
真っ黒になってて、しかもそれが黒くなってるだけじゃなくて、泡を吹いたように粒状のものがみんなびっしりついているという、そんな感じです。これ焼けたらこうなるわけですな。
そうですね、こういうふうになるっていうのは多分誰も知らないかなと思いますね。
本当ですね、こんなの見たことないと思われるでしょうね。
そうですね、
千何百度なんでしょ
う。そうですね、
温度が高くなるとこんな風になっちゃう。普通の火事ではこんなことになりませんものね。
そうですね、そんな火事でこういうな瓦になったなんて見たことないですね。
本当にすごいもんやな。これは広島から貸してくださったわけですか。
そうですね、広島の平和記念資料館で所蔵している資料になりまして、はいはい、でこの原爆展の期間に合わせましてお借りしております。
そうですか、まあ、その隣のケースにはなんか器みたいな、これお鉢かなと思うようなものですけど、これも真っ黒けになっていて、しかも中に何かこびりついたようなものがくっついている。これもまたひどいもんですね。
そうですね、それは鉢なんですけれども、はい、これもがれきが付着した鉢になります。
まあそういった広島の原爆資料館から特別にお貸し願って、西宮市民の皆さんにも見てもらおうというふうなもの、一升瓶が高熱のためにぐにゃぐにゃになってしまったという、そんな資料も出ていますが、本当にこれは広島の原爆資料館でなかったら持っていらっしゃる方なんていらっしゃらないと思いますけどね。
そうですね、やっぱり広島のだからこそ持っていらっしゃる資料なのかなというふうに思います。
でその上にパネルが何枚か並んでるんですが、細かい字ですので、まあ、これもぜひ読んでいただけたらと思うんですが、僕もふと目についたんですけれど、この原爆が投下されるに至った経緯というのが年表のようにしてありまして、でこれあれですね、広島に原爆を脅すということが決まってからアメリカで、はい、広島に空襲したらあかんということになったんですね。
そうですね、空襲がなかったというふうになっていますね。
ということは広島で原爆を落とす、そしてその威力のほどを後で評価せないかん、そのために広島はさらにしとかなあかんと、でも先に他の、まあ、空爆なんか爆撃が行われたら町が傷んでしまって、その後へ原爆を落としてもどんだけの効果があったのかわからんから、 広島は皿で残しときなさいと、でそこへ原爆を落としてその威力を後で測るんやというふうなことがアメリカで決められていたということがこの年表の中に書いてある。
そうですね、
これは恐ろしいことですね。
そうですね、まあ、このパネル見ていただけたら本当に怖さっていうところが伝わってくるのかなと思います。
本当に怖いことやなと思いますが、まあ、そういったパネル、それからあと、まあ、戦災に遭われた方々のいろんな資料が残されていたりしてますけれど、ちょっと他のパネルのところ行きましょうか。
はい、
隣のガラスケースにあるのは手紙なんですね。手紙、便箋に書かれた手紙、父より
太吾さんという息子さんに宛てた手紙になります。
父より健三さんから、介護さん、父より介護さんという息子さんに宛てた手紙なんですけど、これ読ませていただいたら、8月7日に息子の介護さんに宛てた手紙で、前日の空襲はどうだったんか、入道雲のような煙を見て心配しているということをお父さんが書かれている。だけど手紙が届いた時この人はもう亡くなっていらっしゃった。その手紙がここに出てるわけですね。
そうですね、
本当にこれは涙を誘うような話だと思います。まあそういった資料も展示されています。もう一つご紹介したい資料があります。これは履歴書ですよね。
そうですね、これは片山さんという当時17歳の女性の方で、女子挺身隊員として動員されていた方でですね、そこで被爆になりました。でその後ですね、9月10日まで被災者の救護活動に当たったというふうに聞いています。
自分自身が被爆されているのに被災されて怪我人が出た、その人たちの介護をしてらっしゃったという、そういうことなんでしょうね。
そうですね、もう本当に睡眠も取れないほどの勤務ですごい疲れ果てていたということで聞いています。ただ元気になったら就職するからとですね、この履歴書を書いた、当然その履歴書を書かれたというふうに聞いています。
だけど残念ながらそれは叶わなかったということで。
そうですね、昭和21年の5月にですね、病状が悪化されまして亡くなられたということです。
17歳、広島女子商業学校の、学生さんですよ。その方が本当に今からこう社会に出て社会のために頑張らないかんと思ってらして書かれた履歴書が実は何の役にも立たなかった、ご自身が被爆をして亡くなってしまわれたという、そういう証拠になるまなものなんですね。そういうものもここに陳列されています。さまざまな資料がたくさん陳列されていますので、これらを見ることによって原爆のひどさ、本当に悲しい出来事だったということがよくわかると思うんですけど、その隣に今度は明るいコーナーがあります。原爆展を記念して、原爆展のためにといいますか、平和の絵のコンテストというのを小学校中学校の生徒さん対象に集められた、それの中の入賞作品が並んでいるんですが、小学校の方はこれ何年生ぐらいでしょうね。
これは小学校の5年生の作品になります。
5年生の方が最優秀賞を
取
ってらっしゃいますね。5年生の方対象にやられたわけですか。
いや市内の小中学生対象に、はい、されましたね。
本当に、鳩が、たくさんのこう平和を背中に積んでやってくるというふうな、平和がいいねというコメントも入っているポスター、これが最優秀賞。中学校の最優秀賞に目が止まりました。誰が望んだというのかというタイトルがついているんですね。本当に原爆誰が望んだことやねん、誰も望んでないよということが強いメッセージとして書かれています。薄いセピアの色の中にお姉ちゃんと小さな弟が手をつないで立っている影が、書かれていて、本当にこうはっきりとなんか明確に色合いで表現するというよりも、むしろくすんだ色で表現されているんですけど、これは最優秀賞ですけど、審査員はどんな風に見られたんでしょうね。
そうですね、中学生の部の最優秀作品はですね、画力が本当に非常に高くてですね。
なるほど、やっぱりそうですね。
そうですね、それで現代の平和の裏に潜む危険を強く感じるということとですね。
やっぱりそういうことですか。
そうですね、あと見る者に平和への平和を守る自覚とですね、そのための行動を促すほどの迫力をですね感じさせられる見事な作品だったと。
そうですね、これは見ていただいたらぜひ、何か心に訴えるものがあると思いますから見ていただきたい絵だなというふうに思います。それから会場では親子広島バスツアー感想文集というのも配られていて、僕もそれをパラパラと見たんですけれど、頭の方の初めの方のページに広島原爆碑に参加して訪問してということで、西宮市原爆被害者の会の大高さんという方が文章を書かれていますが、その中にとても印象的な言葉があるんですが、その広島原爆碑に参加するバスが出たらしいんですが、そのバスの出発前と後ではえらい違いやったということが書いてありました。出発当初は皆さん少々硬い表情でありましたが、平和学習を終えてすがすがしくまたリラックスした表情に変わっているように私には思えました。今回の貴重な体験を一つの糧にして今後も活動にしていきたいと思っておりますと書いていらっしゃる。まあこれはすがすがしくリラックスと書いていらっしゃいますけれど、それだけではなくてやっぱり広島に行って実際に資料を拝見したり話を聞いたりしてきたら、おそらく行きしなと帰りしなでは絶対平和に対する気持ちが変わったというふうなことだろうなというふうに拝察しましたけれど、まあそんなふうなことがいろんな形で訴えられているこの原爆展、ぜひぜひ北口、アクタの2階の広場においでいただいて原爆展拝見していただけたらなと思います。さて、今度は岡本係長さんにいろんなことをお伺いしたいと思います。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市役所の人権平和推進課という課があるということも知らない人多いと思いますが、どんなことをしてらっしゃるのかちょっと教えていただけませんか。
はい、市の人権平和推進課ではもちろんその人権に関わる啓発なんかもあるんですけど、うん、私どもその平和の方の啓発のチームといたしましては、うん、主にこう夏場に事業なんかが集中するんですけども、
やっぱりそれは終戦記念日とか、
そうですね、
記念日に関係してということでしょうね、はい、でこの展覧会もそのうちの一つだと思うんですけれども、やっぱり毎年これをやってらっしゃる。
そうですね、この原爆展自体は毎年その時期は変えても、その主に夏休み中なんかを中心に、
必ず、
はい、約5日6日程度の期間を、
市民からのなんかそういう作品とか感想文とかいうようなものも何かの形で出される。
それは特に、はい、アンケートとかはないですけど、
ま
あ、今年に関しましては先ほど紹介ありました平和の絵コンテストの展覧という部分も兼ねております、
うん、なるほど、そういうのもあるわけですね。それから平和を願うという趣旨では他にもいろんな事業があると思うんですが、どんなものがあるか教えてください。
先ほど前田さんの方からも文集の話ありましたけれども、はい、8月の5日から6日にかけて、はい、親子広島バスツアーを実施してます。
親子広島バスツアー、はい、広島へバスで行くわけですか。
そうですね、
親子連れで、
はい、これは小学4年生から中学3年生の子どもとその保護者を対象に参加者を募りまして、は
い、そうですか、はい、で何人ぐらいで、
まあ、今年度は20組、
40人ですな、
はい、20組、まあ、3名で親1人子2人とかもありますので、今年の予定では20組45名様の参加
を、それぐらいで行かれるんですか。でそれはもう無差別、誰でも申し込んだら、まあ、多かったら抽選があるかもしれませんが、普通の人が行かれるわけでしょ。
そうですね、市内の学校に通われているお子さんとその保護者ということになります。
もともと関心がある人が行かれるわけですから、意識強く行かれるんだと思いますけれど、何か行きと帰りとで変化が見られたりしますか。
そうですね、先ほどお話もありましたけど、はい、まあ、大高さんの話とは別に参加いただいた方にも、うんうん、文集という形で感想をいただいてます。その中でもやはりその行ったことによっても、はい、今まで当たり前だと思っていた平和についてもう改めて考えさせられる機会になったとか、家庭の中でもそういう話をそうするようになったとかいうこともありますので、
家庭の中で話する大事なことですね。なかなかその家庭で 親と子が一緒に話することも少ない時代ですから、なかなかそこでその戦争やら平和のことについて話をするというのはなかなかのことでないとできないと思います。そういうのにこういうあの催しがあったら話題にできやすいということですね。
そうですね、やはりあの8月の6日ということで広島では平和記念式典というのが行われます。そこに出席するということも一つ大きなところなのではないかな。
世界中からそういう人が集まっている、平和に強い関心を持つ人が集まっている、いろんな話し合いもできるわけでしょう。そういう方々と交流したりとか、あるいは現場で広島のことを語り部の人が話されるのを聞くとか、そんなこともあるんちゃいますか。
そうですね、あの前日5日あのホテルの方に泊まるんですけども、そこの中では地元のボランティアによる被爆体験とか の講話とかそういったものもありますので、
なんと言うても直に聞くということはものすごい印象的でしょうからね。なるほどね、はあ、これからともまだそういうあの平和のあるいは人権平和の、催しなんかありましたらちょっとずっと上げていただけたらと思いますが。
そうですね、先ほど申しましたその親子広島バスツアー、その後8月の8日水曜日には終戦記念日前の駅前街頭啓発活動を行います。
どんなことするんですか。
こちらはあの原水爆禁止西宮市協議会という団体があるんですけど、はい、そちらの加盟団体の方々と一緒に、はい、市内の主要駅6カ所において平和比較マーク入りの啓発物品の配布を行う、それとともに核兵器禁止条約の早期締結を求める署名、広島長崎の被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名を集めるための活動を行います。
なるほどね、その他にはどんなのがありますか。
8月の11日土曜日、これ祝日になりますけれども、はい、鳴尾新川で灯籠流しを行います。
鳴尾新川、はい、言うたら臨港線より下の方ですかね。
そうですね、臨港線より南ですね、鳴尾東小学校の東側になります。
鳴尾、ね、はい、東公民館とかのあるもっと南の方ということ。
そうですね、鳴尾東公民館はもう臨港線より北側になりますので、
毎年ここでやられる。
そうですね、毎年行ってます。
それは近隣の方だけでやられるんですか。
まあ、一応あの地域コミュニティの方も、はい、あの協力に入っていただいてますので近隣の方も来られますけども、はい、あのどなたが来ていただいてもあの可能な催しになってます。
何か具体的にこういうことをしますっていうのを分かっていたら教えてください。
灯籠流し自体はあの夜の7時からということになるんですけども、はい、その前あの日中はですね午後1時から、はい、鳴尾老人福祉センターというその新川沿いの施設で、はい、アニメ蛍の墓を上映いたしまして、
これは大事なことですね。
その後、午後2時半からは比較と平和を願う紙芝居、こちらは西宮市原爆被害者の会の方に、ご協力いただいて そういった紙芝居をします。
あ、そうですか。
その後午後3時から5時ぐらいまでに7時から流す灯籠に絵を描いてもらうような作業ですね、うん、こちらの方ぜひお子様にも参加いただきたいんですけれども、うんうんうん、はい、それに、同じようにその平和と学びのポスター展という、ここにあるようなパネルの中で小学生でも親しんで学べるような写真イラストを交えた平和に関するポスターの展示をさせていただきます。
あ、そうですか。これも意識を高めるためにね、大事なことですね。だいたいそんなことでしょうか。まだ他にありますですか。
夏 の、まあ、あのイベントとしてはそうですけど、また秋になりましたらまた別のイベントなども。
秋はどんなことされますか。
今回こちらに、展覧させてもらってます平和の絵のコンテスト、今回は入賞作品のみの展示となってますけれども、秋にはまた、全ての応募作品を集めての展示会なんかを予定しております。
たくさん集まりましたか。
全部で、100弱ぐらいです
かね。そうですか。だんだんに盛んになってくるといいですね。
そうですね、
これから毎年やっていただける。わからない。
この平和の絵コンテストが原水爆禁止西宮市協議会の結成60周年の記念事業となっておりますので。
あ、そうですか。それじゃあ、今年は特に盛大にやったよということになるわけですね。あ、そうですか。こういうことを通じてでも戦争やら原爆やらに対していくらか関心を持っていただけたらということがありますし、現にそれが家庭で話題になっていったというふうなことですから、大いに役立ってるなというふうな気がします。こういうことを西宮市がわざわざやるというのは、僕は 平和非核都市宣言というのを西宮市がやりましたし、あれ何年でしたかね。
あの西宮市では昭和58年、
58年でしたか。
1983年ですね。
これはどういう意味だったかもう一度教えていただけたらと思います、はい。
世界中に核兵器の廃絶を強く訴えるとともに平和を愛する社会を育み築くことを誓い平和非核都市宣言を行いました。
なるほど。これは市民がこういうことを、まあ、いわば日本中に対して、あるいは世界中の人々に対して、西宮の市民はこういうことを考えてます、こういうふうに生きていきますということを、まあ、宣言した、お約束したわけですよね。
そうですね。
だから西宮市民はことごとくみんな揃って平和のためにこういう、行いをせないかんというふうな宣言でもあるわけですから、まあ、それを市民の中で役所の人たちがそういうことを取りまとめてやっていただける、とっても大事なことやと思います。資料集めやらこういう展覧会の企画やら、普段役所でやることと違うことをせないかんっていうのは大変なことやと思いますけれど、まあ、ご苦労はあるでしょうけども、頑張ってやっていただきたいと思います。市民の中でも、まあ、こういう運動を進めらしてらっしゃる団体っていうのがあると思いますが、どんな団体があるんでしょうか。
まず、まあ、先ほどから話に出てますように西宮市原爆被害者の会、うん、それと原水爆禁止西宮市協議会という団体の方は、ね、市の、人権平和推進課が事務局を務めさせている持てるんですけども、その中にも60の団体さん、
60もの団体が参加していらっしゃるんですか。まあ、市民こぞっての運動ですのでね、これからもお世話は大変やと思いますけれど、よろしくお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。
谷口さん、またこれからもこういう催しが続きますので大変でしょうけど、頑張っていただきますように。それからこういう展覧会にも大勢の人がこうやって見に来てくださる、それで僕ら今お話してるのも背中の後ろ、真後ろで聞いてくださってるような方もたくさんいらっしゃる、にぎやかでいいですし、少しでもこういうこと関心持ってくださって、先ほどのお話のように家庭でお話し合いができるような雰囲気になるといいですね。
そうですね。やっぱり今年でも終戦から73年ということで、かなりの年月が経ってますので、やっぱり戦争の悲惨さであるとか平和の大切さをやっぱ風化させないように、さまざまな取り組みしていきたいなというふうに思っております。
ぜひぜひ皆さん、この1週間しかない展覧会ですから、ぜひぜひご覧になって、広島から時間に届いた貴重な資料にもお目通しいただきたいし、先ほど来紹介されている文集もぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。職員の方もいらっしゃいますから、あるいは他の市民団体の方もいらっしゃいますから、いろいろお話し合いをされたり質問をされたりすることもいいじゃないかと思います。ぜひぜひおいでくださいませ。西宮北口芥田東館2階のホールでやっております。原爆展のご紹介、担当の係長さん、副主査さんにお話を伺いながら拝見させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。